お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編23編1節から6節、24編1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編23編の学びに入りますが、詩編23編は詩編22編なしでは無意味です。ここには詩編の三部作があると言えます。この三部作は詩編22編、23編、24編で羊飼いの詩編と呼ばれています。この三つの詩編は次のような種の姿を示しています。詩編22編の中では主は良い羊飼いである方です。詩編23編では主は偉大な羊飼いである方です。そして詩編24編には主が大牧者として出てきます。簡潔に言えば、詩編22編には十字架、詩編23編には羊飼いの曲がった杖、そして詩編24編には王の冠が出てきます。また22編ではキリストは救い主であり、23編では主は満足させる方、24編では主は主権者です。また22編では主は土台であり、23編では主は明らかにされたもの、そして24編では期待されるものです。また22編で主は死なれ、23編では生きておられ、24編では主は来られます。また22編は過去を語り、23編は現在を語り、そして24編は将来を語ります。そして22編では主はご自分の命を羊のために与えられ、23編では主はご自分の愛を羊たちに与えられ、24編では主は現れるときに光を与えられるのです。詩編23編ほどポピュラーな詩編は他にはないと思います。この詩編の6つの節は短く簡潔ですが、この詩編について多くのことが書かれてきました。まず詩編23編は言葉少なで非常に簡潔です。この詩編は哲学的な言葉でも神学的な言葉でも書かれていません。また法律的、科学的な文書でもありません。しかし詩編23編は草原にして簡潔、簡潔にして草原な詩編です。本文に入る前にこの詩編について考えておかなければならないいくつかのことがあります。まずダビデが著者だということについてはみんなが同意していますが、質問はいつでもダビデはこれを羊飼いの少年の時に書いたのか、それとも年老いた王となった時に書いたのかというものです。答えを知るのは重要なことです。フランク・モルガン博士はこれを年老いた羊飼いの歌と呼びました。それには私も同意しますとマギー博士は述べています。王であるダビデは羊飼いの少年であった時のダビデを決して忘れることはありませんでした。詩編23編の中には物思いにふける未熟で未経験な少年ではなく、円熟した経験を持つ成熟した熟考があります。ご覧の通り、自分の人生の晩年になった時、ダビデは自分の変化の多いキャリアを振り返りました。 その時に彼はこの詩編を書いたのです。王座にある年老いた王が羊飼いの少年を思い出していました。人生はこの人を叩きのめし、痛めつけ、困らせ、打ちつけました。彼は鍛錬された兵士、勝利も欠乏も困難も知っている老兵でした。波乱万丈の生涯の中で、彼は光と影の両方を知っており、数々の試みを受けました。ですから詩編23編には、未熟さの理論付けではなく、長い人生から生まれた身と、成熟した判断とか書かれているのです。またこの詩編は、主は私の羊飼いという言葉で始まります。彼は一体何の権威によって私の羊飼いということができたのでしょうか。ところでこの詩編は全ての人のための詩編でしょうか。そうは思いません。詩編22編、23編、24編は一緒に一つの物語を語っていますから、偉大な羊飼いとして主を知る前に、羊のために命を与えられた良い牧者として主を知っていなければならないのです。詩編23編に来て、主は私の羊飼いということができる前に、詩編22編の羊飼いなる方を知っていなければならないのです。それでは詩編23編の本文に入りますが、1節から2節。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を伏させ、主は私を伴われます。この詩編は、主と私の詩編です。人間の魂と神様の間には、邪魔するものは何もないという事実が強調されています。主は私の羊飼いなのです。主は羊飼いであるというのは、確信に満ちた宣言です。多くの人たちはそれを口にし、またこの言葉は良い言葉だと言います。でもあなたはどうでしょうか？個人的に、主は私の羊飼いであるということができるでしょうか。主の贖いの技と、主の死と、蘇りの権威によって、あなたは主を信頼し、主をあなたの羊飼いと呼ぶことができます。また主は私の羊飼いになるだろうというのも優しいことです。でもダビデはそのようにも言いませんでした。彼は、主は、今この瞬間にも私の羊飼いであると告白しました。それが彼の確信であり、また宣言でした。またここには、私は乏しいことがありませんとありますが、小さな羊が私は乏しいことがありませんというとき、それはその羊に素晴らしい羊飼いなる方がおられるからなのです。私は乏しいことがありませんは、将来を覗き込み、神様の子供に確信を与えます。信者の安全は羊飼いなる方にかかっているのです。羊というのは扱いにくく、頑固で強情な動物であり、いつも泥にまみれた汚い動物です。これこそ惨めな人類の姿です。羊たちには安全が必要なだけでなく、充足と満足も必要です。主は私を緑の牧場に伏させとありますが、これは羊たちが充足していることを意味しています。羊のことを知っている人たちは、お腹の空いている羊は横にはならないことを教えてくれます。羊が緑の牧場に横たわっているとき、それは彼らのお腹がいっぱいだということを意味しています。そしてキリストこそが私たちの永遠の充足なのです。ヨハネ6章の35節で主はこのように言われました。 私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。また、憩いの水のほとりに伴われますとありますが、羊たちは騒々しい水を怖がります。それに彼らは、よどんでいる水は飲みません。彼らは、豚が水を飲むところでは飲みたくないのです。このすべては人類に当てはまります。今の時代、私たちは憩うことが必要です。肉体的、精神的な憩いよりも、魂の憩いが必要なのです。ダビデが詩編55編6節で言ったことを思い出してください。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。ダビデはすべてのものから逃げ出したかったのです。でも彼はすべてのことから逃げ出すことが彼の問題を解決するのではないことに気づきました。彼は主を信頼し、主に憩い、そして忍耐深く主を待ち望むことを学ばなければなりませんでした。主イエスは言われました。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。詩編23編に戻りますが、3節から4節。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。主は私の魂を生き返らせることができる、ということをダビデは知っていました。ダビデは罪を犯し、群れから離れてしまった小さな羊でした。そして彼の羊飼いである方がダビデをもう一度回復しなければならなかったのです。皆のために私を義の道に導かれますとありますが、主は私たちを具体的に導いてくださいます。でも私たちはあくまでも主の後について行かなければならないのです。主イエスは実際にご自分の敵であった宗教的な指導者たちに次のように言われました。ヨハネ10章の25節から27節。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。羊は自分たちの羊飼いについて行きます。どの羊が誰に属しているか、それでわかるのです。イエス様の時代には、羊飼いは決して羊を追い立てたりはしませんでした。羊たちは羊飼いを知っていて、彼について行きました。私たちの羊飼いである方は、私たちを正しい道に導いてくださいます。そして主について行くかどうかは、私たち自身にかかっているのです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。ここには勇気と慰めがあります。死は人生の究極的なテストです。ただ死のとこについて話しているのではないのです。私たち人類は死の影を歩んでいます。人が生まれたとき、その人は大きな渓谷を歩み始めます。その渓谷とは死の影の谷なのです。あなたは生涯その中を歩き続けなければならないのです。誰かが言ったように、命が与えられた瞬間、その命はあなたから取り去られ始まるのです。私たちすべてが死の谷にいます。死の影は私たちに覆いかぶさっているのです。でもその谷を歩いている間ずっと神様の子供は災いを恐れる必要はありません。これは主がくださる慰めです。あなたの鞭とあなたの杖、 それが私の慰めです。主は私たちを守るために鞭を持っておられますが、同時に私たちの指導のために杖を持っておられます。主は迷い出やすい羊のために杖を持っておられるのです。詩編23編の5節から6節。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。この二つの説は、羊飼いである方の心の幸せと希望を反映しています。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整えとありますが、ここには、至福と実りの多さと、そして豊かさがあります。このすべては、喜びに支えられています。今日、この食事のテーブルは何のことでしょうか。おそらくこれは、主の聖餐のテーブルのことだと思います。この詩編が書かれた時には、これは神様のイスラエルに対する物理的な祝福の約束のことを語っていました。しかし現代の私たちには神様は霊的な祝福を約束しておられます。私の頭に油を注いでくださいますというのは聖霊のことを語っています。今日私たちにはこの油注ぎが必要です。私たちは自分一人で人生の艱難辛苦に直面することはできません。私の杯は溢れています。これは喜びを象徴するものです。私たちは今日、喜びに支えられる必要があります。主は言われます。ヨハネ十章の十節。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。主は私たちの喜びが満たされることを願っておられるのです。この世はどれほど喜びの杯が溢れているクリスチャンを必要としていることでしょうか。さて、詩編24編の学びに入りますが、これは冠の詩編です。この詩編は、来たるべき大牧者のことを語っています。第一歴代史13章の1節から8節によれば、この詩編はダビデによって書かれ、ダビデが契約の箱をキルヤテエアリムからシオン山に運び上った時に歌われたものであると言われています。第一歴代史13章の1節から8節を読み出します。ここにダビデは千人隊長の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かっていった。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神主の御旨から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからである。そこでダビデは神の箱をキルヤテエアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルはバーラ、すなわちユダに属するキルヤテエアリムに登って行き、そこからケルビムに座しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び登ろうとした。そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、盾ごと、従弦のこと、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜び踊った。この詩編は、変わる変わる歌われました。行進している小アイアと、 読唱者によって歌われたと言われてきました。ユダヤ人の歴史家ヨセフスは、宮が建てられるまでダビデが用意した幕屋のあるシオン山に契約の箱が運ばれるときに、七つのクワイアによる歌い手と音楽家たちが契約の箱の前を行進したと言っています。この詩編は二つの部分に分かれています。一つは王国に入る王である方の仲間、一節から六節と、王国を設立されるために来られる王なる方の到来、七節から十節です。詩編二十四編の本文に入りますが、一節から二節。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。地は主のものであると言って、ダビデは再び主を創造主として語ります。この地は主のものです。地はこの世の誰にも属してはいません。この地は神様に属しているのです。まことに主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。創造の三日目に神様は言われました。創世記一章の九節から十節。天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見て、よしとされた。神様が水を一ところに集められたとき、水に沈んでいた地が水の中から現れました。これは死から出てきた命でした。蘇りのことを語っています。24編の3節。誰が主の山に登りえようか。誰がその聖なるところに立ちえようか。誰がこの聖なるところに立つべきなのでしょうか。答えは次の節にあります。4節。手が清く、心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人。主の山に登ることができるのは、手が清く、心が清らかな者、そしてその魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人。この条件は全ての人間を締め出してしまいます。でも私たちは確かにそこに行くことができるのです。なぜなら私たちはキリストにあってそこに行くことができるからです。主は今ご自分の祭司としての職務のうちに私たちを恵みの御座の前に出してくださると保証してくださっています。それは私たちが主を自分の救い主として信じたからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は偉大な羊飼いであるキリストというテーマで、詩編23編1節から6節と24編1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。